まず僕実行でぶっちゃけ抜いたでしょ。
石川
本間
文の B サイドライブ。
さあ、いうことで2部でございますけれども、もしかすると、なんか今週石川さんなんかあんま大きい声出さないなみたいなのあるかもしれないですけども、なんつったんですかね、まあ前々から言ってる通り、とある会議室でこの番組を、収録してるわけなんですけれども、香川時代はですね、土曜日曜みたいな感じの、休日のこう夜とか夕方とか昼とかそういう感じで収録したんですけれども、今回この会議室で初めてですね、平日の夜っていうところの時間帯に収録をしているので、なんとなくおっかなびっくりおっかなびっくり、なんでかな、会議室ね、10に使っていいはずなのになんかおっかなびっくりね、収録してるというのと、あとですね、石川ちゃん肉体改造入ってまして、いい感じでちょっと頭がぼーっとしてきてるっていうのがありまして、あれっすよ、だから実質 79.6 から始めましたけど、1週間で、ね、76.6 まで来ましたよ。3キロ落ちまで来まして、どうすんの三浦は、いつまで太ったままでいるのいつまで太ったままでいるの今度健康診断なの、お前なんか、大体さ、ミックスゾーンは毎年ちゃんと4月に健康診断してんの？去年の健康診断何キロで受けたの？
去年の健康診断はだから
90ちょっとで受けたんだ。ってことは1年で10キロ以上太ったことなんだ25キロ落としたのに結果10キロ増えちゃってるんだ、ね、そうだね、そっかそっか。今年はダイエットしないの？見えない
、したいですけどね。
無理まあな、新番組とか始まってな、忙しいもんな、新番組といえばですよ、乃木坂新内さんのオールナイトが先週から、乃木坂46のオールナイトと名前が変わって、新内さんがパーソナリティでですね、新たにスタートしたわけなんですけども、深刻な、こう僕と香川の中で深刻なサブ作家不足っていうのがありましていや、サブ作家っていうのは、石川ちゃんが、台本を書く。もろもろ台本を書く。で、それで、サブ作家は、その補助といいますか、例えばですけれども、生放送中にリスナーの皆が送ってくれるメールを裁く。っていうのが、主なサブ作家の仕事なんですけれども、ゼロ時代はですね、お金がないですから、サブ作家いなかったんですよ。で、どうしてたかっていうと、その週のお題を発表して、テーマを発表して、メールを募集し始めますよね。そしてですね、ディレクターの香川が、そこからサブ作家になります。メールを見るパソコンに貼り付きまして、代わって、AD の船崎がディレクターの卓に座るというスタイルでやってきたんですよ。で、一部に上がるっていうことが決まって、3月の頭ぐらいから、サブサッカー一部になったらつけられるって話で、どうしますか、石川さんみたいな感じで話してたんですよ。んで、俺の中では、俺が今持ってるサブサッカーのカード、本間さん、ブルーさんって言いますけども、本間さん、ブルーさんそれぞれ仕事ありますから、例えばですけど、本間さん、ブルーさんをサブサッカーで使えるのは、西川貴教のオールナイトが復活するみたいな時だと、本間さん、ブルーさんにサブやってくんないっていうのは言いやすいんですけども、さすがにもう一人前に仕事してる二人ですから、なかなかこう言いづらいところもありまして、石川ちゃん、人見知りって言いますか、人と付き合うのめんどくさいんで、あんまり後輩とかと接しなくしてるんですけれども、俺の持ち駒は、畑、大倉隆史でやった畑と、レオナルドを一緒にやった川島、この2枚しかないんですよ、持ってるカードが。で、一部に上がること決まって、まず声をかけたのが、やっぱもう丸4年一緒にやってますからね、畑なんですけども、畑、 なんか水曜日の夜とかどうしてんのみたいな軽い探りを入れたら畑が、石川さんもしかしてあれっすか、乃木坂のサブっすかみたいな感じで、さすが畑もう察してっから、石川さん声かけてもらったらやりたいんですけど、僕木曜のお昼の番組やることになったんですよ、新番組。それこそレオナルドの次に始まった番組、それで実はメインやらせてもらうんですよ、ことになってんですよ。で申し訳ないですけど、やっぱ万全のコンディションで臨みたいんで、ちょっと断らせてもらってもいいですかねみたいな感じで、でまあまあ畑も、まあ、いつまでもサブサッカーやってる場合じゃねえみたいな話とかは今まで飲んで何度もしてたから、お前、ね、いずれねやっぱメインでやんなきゃダメだよっていうことを話したから、ああそうかと、まあまあ分かった分かった畑と、それはまあそれでお前の中で、ね、大事にした方がいいから、それは分かったと、俺はじゃあ畑のこと諦めろっつって言って、で次川島に声かけようかなと思ったら、前も話しましたけど川島自分で劇団を立ち上げまして、それで、劇団の公演が終わった翌日の、レオナルドに寝坊で遅刻っていうことをやらかしたので、石川ちゃんなんか評価が下がったんですよ、川島の川島の評価が下がり下がってたから、川島にはなかなか声を かけなかったんだけど、香川の方から声をかけたら、まあ、川島も川島でそこそこの年数サブサッカー歴長いわけですよ。で言うと香川の方でチラッと声かけたら、まあ、うっすら声かけたら、ちょっとまあ僕もそろそろ劇団のこともあったりとか、まあ、仕事の経験みたいなこともあるので、サブサッカーの仕事はそろそろ整理したいなと思ってるんですみたいな感じのことを言われたみたいな感じのことを言ってて、まあまあまあ川島俺の中でも評価下がってるし、うん、そうか、そういう時期か川島もなんつって言って俺から声をかけなかったんですよ。でそしたらですね、そのうちにですね、女性 AD の船崎が最初は一部に上がって船崎つくっていう話だったのに、まあいろいろ勤務体系の問題があって、船崎外れるって話になってって来たんですよ。船崎外れる可能性があるみたいな感じに出てきたんですよ。で、まあ船崎のあの番組における一番大きな役割っていうのは何かっていうと、まあ新さん女性なので、まあ女の子の船崎はもう本当同じ埼玉出身で同い年っていうところですから、やっぱ話題が俺らじゃ分かんない話題を女の子二人は分かるっていうところで、まあすごい重要なポジションだし、やっぱ一人喋りってなんだかんだ言って難しいんですよ。やっぱ一人で喋るのって、それで言うとまあ話し相手じゃないけど。まあ話が合うっつうか、まあなんつうの、船崎ちゃんこれ分かるよね、で、あ、分かる分かるって、俺らが分かんないけどでも船崎なら分かるみたいなところが一番大事な役割だったんですけども、その船崎がいなくなるとなると、ここはやっぱりどうやら、しかも斎藤がつくとB サイの全然 D ですか、斎藤がつくらしいから、もう男しかスタッフいなくなっちゃうってことになると、今まで畑や川島は俺の念頭にあったんだけど、ここ女の子で、しかもしぐさと同世代の女の子を探さなきゃいかんなっていうところで、まあ、探し始めようとしたんですけども、まあ、しがさんには全くつてがないしかもこれ日本放送のありがちなことで、女性のサブサッカー今いないこといないことで、まあ何人かあいつなんか見かけたこと、 LF の制作のフローで見かけたことあるけど喋ったことねえ、あの女って作家だよなみたいなので香川とあいつ作家だよなみたいなので話してて、ああ多分作家っすよねみたいなね、どう思うみたいな話から、まあ俺とかが見た目で判断するんですよ。で、うん、あいついるけど見た目で使えなそうだよなっていう見た目による判断によってオーディションどんどん落としてってるんですよひどいでも俺と香川が使えねえって言ったやつって大体使えないって評判だよで、いよいよやべえな、やべえ決まってねえっていうところで、もう言うと放送まで1週間切った段階、前の週の水曜日でサブサッカー決まってなかったんですよで俺が、じゃあこういうパターンもありかなと思ったのが、 あの、まあ、サブサッカーって、メールを選べばいいと。俺の中ではもうそれ以上のことは求めんと。まあ、ぶっちゃけた話、ギャラも安いです、サブサッカーなんて。なので、もう、とにかく当日来てメールを選んで、面白いメールを選んで、渡してくれればそれでいいと割り切るんであれば、で、しかも女の子と来たら、俺の中で一人、思い浮かんだ子が、岩谷ちゃんっていう、みんなこの名前聞いたことない？家飲みの初期の AD やってた子なんで、フロアやってた子なんだけど、この子が、新生多分ちょい上だと思うけど、ほぼほぼ同世代で、まあ、東京の北区出身。まあ、北区なんてほぼ埼玉ですよ。で、キャラクターも明るくて、家飲み歴代 AD の中で一番気が利く子だったんですよ。で、今は、ドワンゴやめて、俺が知ってる限りだと、少なくとも半年ぐらい前までは、とある事務所で、とあるタレントのマネージャーをやってたんだけど、岩谷ちゃんだったら、で、しかも岩谷ちゃん、もともとオールナイトのリスナーだったんですよ。で、業界のことももちろん分かってるじゃないですか。っていうと、あ、岩谷ちゃんならできんなと思って、岩谷ちゃんに、岩谷ちゃん、あの、仕事って今何やってんの？辞めたりしてない会社みたいなメールを送って、で、岩谷ちゃんこれでもし仕事辞めてんだったら、あ、じゃあギャラ安いけど申し訳ないけど、週1オールナイトのサブサッカーやんねえかっていうので、引き上げようかなと思ってたわけですよ。だって言うたら、まあ、この番組でよく名前出てきますけど、あやこ、作家になったあやこだって、そもそも LF のバイトをしてて、で、出版社に後に入り、それで、出版社辞めたっていうタイミングで、俺が、え、じゃあお前作家やんないっつって作家にした、して、今ずっと作家やってるわけですから、まあ、ある程度業界のこと分かってる子だったら、サブ作家できるなと踏んで、岩谷ちゃんに、今何してんの？仕事、会社辞めてんだったら一発連絡ちょうだいって言って、その連絡をずっと待ってたんですけど、岩谷ちゃん一切返事が来ないっていう。で、もしかするとなんだけど、俺、岩谷ちゃんの番号、後から気づいたんだけど、岩谷ちゃんの番号2つ知ってて、もしかすると俺がショートメールを送った方を、そのドワンゴ時代の会社携帯だったかもしんねえんだよね。で、頼みの綱の岩谷ちゃんからも連絡来ねえっていう状況の中で、もう1週間切ってたんですよ。んで、まあ、この前も話しましたけど、乃木坂46のオールナイトが始まる前の週の木曜日に、レオナルドの、まあ、打ち上げがあったわけですよ。で、打ち上げの席で、まあ、川島もいたんで、川島と、まあまあ、今ちょっと作家探してんだよ、サブ作家って。あれっすよね、乃木坂っすよね、きっと、みたいな。そう。お前、そもそもが、あれだよな、AKB のオールナイトのサブ作家やってるんだから、水曜の夜、大体空いてるよなみたいな話したら。いや、石川さん、それは、ちょっと。石川さん、聞いてるかもしれませんけど、僕、意外とサブサッカーの誘い断ってんすよ。今、オールナイト、夜の仕事に関して。みたいな感じで言って。今、整理してんすよ。みたいな感じで言って。あ、知ってる、知ってる。お前、でも、忘れてねえよな。俺、お前に叙々苑怒ったよな。あれ、いくらかかったと思う？いやいや、石川さん、それは、ああいやいや、分かってるよ、お前が今ね、仕事をちゃんと自分がメインの作家でやってくる、ね、やっていこうっていうところで、サブサッカーの仕事を整理しようとしてる気持ちももちろん分かるし、俺は同じ理由で、畑が それで断ってきたのは全然いいと思ってるし、みたいな感じで。でも、お前、水曜日の夜空いてるか空いてないかだけ確認させてくれと。空いてますと。もう分かった分かったと。川島と。一年間一緒にレオナルドやってきたよな。で、まあ、こここうしろみたいなこととかも俺結構前に言ったよな、みたいな。で、まあ、言われました。それは、どう思ってんの川島は。まあ、二択で言うとあれだけど、ありがたいと思ってるかどうかだけちょっと聞かせてもらえねえかと。いやいや、思ってますよと。もう徐々にも怒ったしなと、うん、じゃああれじゃねえか、もし仮にだけどお前が乃木坂のサブサッカーを、ね、他断ってんのに乃木坂のサブサッカーをやることがあっても、石川さんに頼まれちゃったからどうしても断れなかったんですでよくない？いいか悪いかだけ言ってもらえる。 石川さんに頼まれたから断れなかった、いいか悪いかだけ教えてください。いいと思います。わかったかった川島。ただね、今木曜じゃん、金土日月火、まだ俺には5日間猶予が残されてると。他のサブサッカーを探す。だからあのどうしても他のサブサッカーが見つからなかった時だけお前に電話をすると。でその締め切りを火曜日の24時にしようと。前の日の24時。だって大丈夫だもん。だってお前水曜日空いてるもん。火曜日の24時までに俺から電話がなかったら、もうこの話はなかったことにして、お前はもう別にね、サブサッカーやんなくていいよと。ただ火曜日の24時まで電話あったら、それはもう分かってくれと。飲んでくれ、つって言って。うん、結果、火曜日の夕方電話するって。あいつが乃木坂46のオラテのスタッフになったの前の日の18時。誰か女のサブサッカーいねえか。しかも3ヶ月だかんだけやってくれっつってんだ川島に。
まず僕自己でぶっちゃけ抜いたでしょ。
やり場のない才能大歓迎。 B サイでは各コーナーへのメールの他に、あなたが番組を聞いてて思いついたイラストやデザイン、音楽なども募集しています。作品はあくまでオリジナルであることと、著作権は B サイに帰属することをご了承の上、どしどし送ってきてください。待ってます。
石川、
おま
け、
ブルンド、
B サイではない。
あの3ヶ月だけやってくれ川島っつって言って説得してる状況なのよ。3ヶ月でその間に見つけると。俺がお前の後任見つけたら3ヶ月だけやってくれっていう説得材料でやってんだけど、もう川島の方が見抜いてましたよね。石川さんが言う3ヶ月は半年っすよねっつって。
半年
やったら1年やっても同じじゃないかな。ズブズブの関係性だけで成り立ってる番組なんだよね今のところ。平気分やってたしね。あ、なんかグループアイドルのこと分かんだろっつって、いやいや全然あれだよ川島っつって、俺レオナルド時代お前にあえて言わなかったこともあるよと。それはこれから俺の指導があるかもしんないし、それは指導受けた方がお前が伸びるんじゃないかなみたいな。それもあるからお前この仕事受けた方がよくねえかななんつって言って。
俺は違うよ。
うん、今までレオナルドでお前に教えてない部分もまだあるよと。ああちょっとまあ早急に岩井ちゃん連絡取るちゃんと。うん、ただね、岩谷ちゃんね、もしまだ仕事し続けてるとするとね、そう簡単にね、辞められないっていうかね、ちょっとややこしいタレントのね、マネージメントやってんのよ。そしたら三浦にだけちょっと教えようか。それはね、これはね、そうね、ペンを持ってくればよかったな。これのやつやってんすよ。いや、これはなかなかちょっとまあ、今ね、これなんですよ。あはいはいはいはい。うん。なかなかやめにくいっしょ今。うんうん、うん、なのでちょっとややちゃんダメかなって思いつつ、誰かいねえかなっていう。でもまああれっすよね。まあなんか人間ってそういうもんですけれども。まあ、船崎と全く同じような人を探そうとしてる節は絶対あるじゃないですか。だけどまあ、船崎と同じ人は船崎しかいないから、無理なんですよ。埼玉県出身で、審査と同い年っていう条件で、インディードで探す？はぁ、うん。で、業界で仕事した歴があるみたいなのって、まあ、なかなかいないじゃないですか。だとしたら、まあなんか違う化学反応を起こすために全然違うとこからなんか持ってくるっていうのはあると思うんですけども、 まあまあまあまあ、なかなかね、人材不足ですね、女性サブ作家。
1からっていうのはどうですか？
1から、だから岩屋ちゃんとかみたいな、それこそもうなんつうの、業界のルールとか、最低限のことが分かってるっていう、だから綾子もそうだったけど、それだったら全然いいけど、例えば今ここでよ、じゃあ作家になりたいやつ募集するっつって言って、それは俺ちょっとやだわ。なんか、やっぱさ、俺がさ、作家になった時、まあ藤井聖堂さんっていうね、雲南のオールライト、俺がハガキ送ってた雲南のオールライトの作家の人だった人が、俺を作家にしてくれたんだけど、まあ多分当時聖堂さんは、今の俺と同い年ぐらいだったと思うんだ。でも下手したら何人か弟子みたいな人はいて、俺何人目かの弟子だったと思うんだけど、俺、まあ言うてもさ、まだ結婚もしてないわけじゃん。そんな状況の人間がさ、人の人生変えるようなことをしたくないよね。怖くない？よく聖堂さん俺のこと弟子にしたなと思うもん。で当時19とかだよ。19とかのやつをいきなりフリーランスの世界にさ、入れて。で、まあ、俺の場合だとナイトオフの番組だから、半年間はこいつ月8万円で、まあ、もらえることは保証してるけど、その先、ないのよ。
19だからこそじゃないですか。
まあ、19だから俺は飛び込めたのかもしんないけど、し、まあ、わかんない。聖堂さんも、まあ、こいつ、まあ、もしこれで仕事、半年後なくなってもやり直し聞くわっていうところは、あんのかもしんなかったけど、でもな、
もし今仕事を辞めてでもやりたいですそれでちょっと考えようって
んですね。うん、しかもまあこの今のラジオ業界の感じで言うと、だって AM なくなんだよ。AM の電波出すのやめようって言ってるよ。もう
電波は残る。
電波は残る。それで、まあ。ね、結婚もしてないようなさ、自分の人生もまだ定められてないし、神さんも幸せにとかできてない人間がさ、人の人生をいじくろうとするのは、ちょっと嫌かな。だから、綾子とかは、なんでしたかっていうと、もう、なんつうの、綾子に関しては学生の頃から知ってるし、雑誌の編集やってるのも知ってるから、まあ、で、仕事なくてお金欲しい、困ってるって言うから、あ、まあ、綾子なら大丈夫だ、つって言って、入れたわけですよ。だからまあ、なんつうの、下地、人間関係というのは下地があるから、で言うと、まるっきり人間関係としての下地ないのに、いきなり人をこの世界に入れるのは、ちょっと俺できねえかな。三浦、まるっきりズブの素人を作家にしたことある？
ないですね。っていうか、自分は呼んだことはないです。
俺、結構さ、それ平気でできる人いるじゃん。ね。いや、わかんないけど、それこそ B サイリスナーの中で、作家やりてえってやつはいるのかもしんないけど、その何、このラジオ業界を取り巻いてる今の状況とか、そのま、経済的な部分を考えたときに、じゃあお前ラジオ好きならラジオの作家やれよって、俺気楽には、気軽に言えんわ。
競争社会ですかね、
そう
ね。
そう、しかも競争社会だし、あとまあ、そんなに手取り足取り俺も聖堂さんから教えられてない人間だから、あんまり教えるの上手くないと思うんだよね。うん。まあ、これはでも日本放送にいる人たち共通していることだよね。人に教えるの下手っていう。それで言うと、ちょっとまあ、まるっきりゼロからのやつとかっていうのは、ないな。岩屋ちゃんに関しては、あや子と同じ方式ですよね。もう家飲みも何年もやってて、いいよ、見える席して。人柄が分かってるっていうところで、あ、岩屋ちゃんなら多分できんなって、もう見込みがあった上で保険が効いてる状態だから声かけようかなとは思うけど、いや、それで言うと、なかなかよ。
いや、本当にじゃあ作家になりたい人っていう人に。
うん。
近道をどうしても教えてくれって言われたらどうし
よう。近道なんかないよ。まあとりあえず一旦はがきかけってことだ。
フリーランスですけど、
うん、
一応事務所としてあるところもあるじゃないです か。
まあうちもだから言うたら会社あるよ、うん、いやそれで何にもできないやつ入れていきなり月給やるかっつってやんねえそんなのそんな甘い社会じゃないよこの世界そんな甘くないよ競争社会だからねそれこそ、うん、ないな。まああともっと言うと作家になりたいならまだしもラジオのディレクターやりたいなんていうやつに関して言ったらもうまずやめろっていうラジオのディレクターなんかやりたいっていうやつに関して作家よりむしろ見込みがないぞお前将来っていうのって言いたくない。今ガチで相談されたらミックスの入れって言えるお前か三浦え、じゃあ入んなよって言える。
苦労するよと思いますよね。
苦労するし、ラジオディレクターの仕事ってまあ先がないよね三浦で言う話じゃねえけど、うん、ラジオがやりたいです、ラジオしかやりたくないですなんていうやつはもう未来がないよ
割とそういう点では、
うん、割とそういう点では
ミックスゾーン、
ミックスゾーン
入れてるのはまだラッキーな方だと思ってますけどね。
あ、まだね、うん、制作会社にいられてるのはってことでしょ。うん、いやそれで言うとラジオしかできませんとかラジオしかしたくないですはもうこの先潰しが効かんから、うん、それはもうそういうやつはもうお断りですよこっちは、うん、しなんか分かんないけどなんかうーん人を楽しませることがしたいです、まあその一つで僕ラジオが好きですぐらいだったらまだ考えなくはないけど、ラジオがやりたいです、ラジオ以外とかそんな興味ないですみたいなやつは、俺はもうお前には未来がないって言いたい。うん。しかも AM だよって。うん。なんかね、いや作家になるとかってさ。うん、作家に、まあ言うたらこっちは今の立場で言ったら作家にするとかしてやるってことじゃん。それはちょっとね、人の人生狂わすのはどうなのかな。いや、だから逆に、まあだからよく話すけど、聖堂さんから言われたのは、石川、実家かって言われたことだけはすごい覚えてて。だからまあ実家だったら最悪食えなくなっても飯出るし、まあ衣食住のうち、衣と住は保証、ああ、いいじゃね、食と住は保証されてるから、実家なら作家にしてやるって言われたのがすげえ覚えてるし、今俺も多分そうするような気がするけど、そんなよくわかんねえ、なんかはがき職人やっててうっかりなんか作家やりたいなと思って上京しちゃっててみたいな、月5万のアパート今住んでんすけどみたいなやつにノーギャラで仕事とか俺させる感じ、俺の中ではそれはないなって感じ。いや、それはないなっていうのは自分の、モラルとしてもう家まで一人暮らしして住んでるやつにノーギャラで作家やらすとかって俺のモラルの中ではないんだよね。うん。でもまあ平気でそれでさ、使ってあげられるやつもいるじゃん。俺なんか作家だからなのかな、それできないの。なんかディレクターの立場だとやりたい子にやらせてあげてるから、まあノーギャラでもいいじゃんって言うのかもしんないけど、俺はなんかそれはできないしなっていう。そのそれこそね、ブルーンさんが愛子ちゃんのオールナイトで3年ぐらいノーギャラだったのを見てから 2,3 年ノーギャラよブルーンさん最後の1年ぐらいギャラでしたらブルーンさんまあでもまあ当時よりいいとはいえ、でもまあわかんないけどこれぐらいしか出てないんじゃない、愛子ちゃんのノーライトで携帯サイトまでやってとかよでもまあなんつうの、愛子ちゃんのノーライトノーギャラでやってることによって他の人からブルーンっていう人を認知されて仕事振られてっていうのはあったけど、ちょっとなあ、まあ引き続きサブサッカーは募集してるんで、リスナーから募集してるんじゃないよ、これ聞いてる、あそうね、これ聞いてる日本放送関係の人からいい女の子のサブサッカー行ったら紹介してくださいF 等とかでもいいよマジでかといってな、 F 等の人間 LF で食い合わせ悪いんだよな日本放送の人間 FM の人間うまく育てられないのよディレクターにしろ作家にしろ